藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
はい、皆さんこんにちは。加藤陽一の経営道場、本日は第9回ということで、本日も加藤さんよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。進行を務めます斉藤元明です。よろしくお願いいたします。加藤さん、本日の質問はですね、
はい、
最近数少ない成長業界といいますか、うん、非常に新規に開設される施設が増えている介護業界の
介護ね、
はいはい、方からなんですけれども、はい、まあ、現在介護業界にお勤めで、まあ、マネージャーとしてまあスタッフさんの、管理をされている方ということなんですけれども、でこの方が入られてですね、退職される方なかなかやっぱりきついお仕事、夜とかもね交代だったりとか、はい、まあ年配の方でこうお亡くなりになったりとか、かなりその体力的にも精神的にもきついお仕事ではないかと思うんですけれども、はい、ですからこう福祉でそういうお役に立ちたいということで情熱を持って熱意を持ってこう若い方がこう入ってこられるんですけれども、やっぱりその理想と現実のギャップっていうか、そういうところでこんなはずじゃなかったみたいなことで、まあ、燃え尽きてしまって離職される方が結構多いようなんですね、うん、ところが彼が入ってですね、数年間の間離職する人がゼロだと、
うん、
ということで、まあ、素晴らしい実績をお持ちのようなんですけれども、まあ、彼はその一つの施設に今お勤めなんですが、そこへそのままいるだけではなくて、独立していろんな施設で、やはり他の施設の方は結構離職されるらしいんですね。で彼はまあ介護業界のそういう現状をなんとかしたいっていうような思いを持っているようなんですけれども、それでまあそういうのをこうコンサルタントって言えるのかどうかわからないんですけれども、介護業界にコンサルタントっていうのがそぐうのかどうかわからないんですけれども、独立していろいろな施設のお手伝いがしたいということでご質問いただいてるんですが、でその今までまあマーケティングとか、まあ、介護業界ってあんまりこうマーケティングっていうイメージがないですよね、はい、集客とか、うん、でそういうのでその自分自身がそういうクライアントを取るっていうような営業を全くしたことがないんで、だけど自分はそういうことはやっていろんな施設のお手伝いがしていきたいと、で何から手をつければいいでしょうかというご質問をいただいています。
はい、
はい、よろしくお願いします。
わかりました。まずは介護業界で勤めてらっしゃって、
はい、
まあ自分が関わったところは離職率 0%、
ええ、
それすごいですよね。
すごいですね。数年間、はい、ちょっと何年間かは書かれてはないんですけれども、はい、数年間の間、
はい、
離職する人がゼロになった
と。なるほどね、
はい、
それでそのなんていうのかな、自分がやってきた実績というか、
ええ、
それも含めて、
はい、
コンサルタントとして活躍していきたいと。
そうですね、まあ、コンサルタントと言えるのかどうか分かんないんですけれども、うん、その職場の風土改善というか、まあ、一言で言うと離職率を下げる、
うん、
辞める人をなくす、
ね、
っていうことをやっていきたいんだと思うんですけど。
わかりました。まあ以前ちょっと申し上げた通り、まあ、まずはやめときなさいと、その場でね、
茨の道だよと、
はい、うん、って思うわけなんですが、
はい、
まあ、それはまた回答になってないと思いますので、
はい、
まあ、その人のね、
はい、
まあ、ちょっと情熱があるという前提でですね、
情熱がある、
はい、
であれば、
はいはい、覚悟を持って本当にコンサルタントになりたいんだと、
はい、
そういう前提だとしてちょっと アドバイスさせていただこう、アドバイスさせていただきますけれども、
はい、
まあいろいろ多分彼のね、いわゆる売り USP っていうのは、おそらく今の今のこの情報の中で言うと、やっぱり離職率が 0% ってすごいことだと思うんですよね。
そうですね。
そして多くの施設の関係の方がですね、まあ、いわゆる決裁者層とか、それと現場の層、まあ、ちょっと決裁者層がですね、そこまで離職率にすごく悩みがあるかどうか、ちょっと私もですね、そういう、もちろんそういう方もいると思いますけども、もう現場ではもう本当に火の車のように大変だと思いますので、
はい、
それは彼がやってきた実績っていうのは非常に悩みにフォーカスできてますので、
はい、
まずいいと思いますね。武器にはなると思います、
はい、
じゃあ具体的にコンサルタントになるプロセスっていうのは、じゃあどうしたらいいかっていうことを、お話ししますと、まずは成功事例を、僕のコンサルタントを指導する際には、日本一になれるっていうところでですね、成功事例を10個作ってくださいっていうふうにね、申し上げてるんですけども、
はい、
まあ、どうでしょうね、地域密着型のその介護業界ってことであれば、離職率ゼロっていうのはすごいと思いますので、それに近いようなね、成功事例をまずね5つ作ってほしいんですよね。
5つ、
はい、
今すでにこうお勤めなんで、
はい、
今のままで成功事例をこう作るっていうことはちょっと難しいかも分かんないですよね。
はい、
やめてやるってことですか、はい、それともその報酬を例えばいただかないでやるとか
僕は後者の方をお勧めしますね。
あ、まずは成功事例ということで、
はい、
まあ、ただでモニターとして、
はい、はい、そうですね。
なるほどなるほど、
はい、でまずやめない方がいいと思いますね。
あ、やめない、
はい、まあ、うん、もちろんその方の経済状況にもよると思いますけれども、
はい、
無収入がですね、
はい、
数ヶ月間とか1年続いてもいいっていうんであれば、うん、別に辞めてもいいと思いますけども、自己資金があれば、
ね、それきついですよね、はい、
ですから自分できるだけリスクをねなくすために、まずは、
うん、なるほど、
週末でも構いませんので、
はい、
まず成功事例を作るということですね、
うん、
でよくあるのは再現性がない、
はい、
例えば自分が現場で入って、
ええ、
やったとしても、それは自分のいろんな、なんていうのかな、得意な、
うん、
なんていうんですかね、アプローチ、要はその人本人のですね、俗人的なアプローチをしているとか、はい、その組織でしか通用しないやり方でやってる可能性があるので、まずは他のね、同じ業界の他の介護施設でも自分のなんていうのかな、やり方が通用するかどうかっていったところをまず取り組んだ方がいいと思うんですね。
A さんだからできた、
はい、
あるいはその施設だからできたんじゃないか、
はい、
それが B という他の施設によって、
はい
はい、あるいはこう B さんが同じようにやってできるのかということですね、
はいはい、とにかくやめ、できるだけやめない 状態を、で、
はい、なるほど、
ないしはそのやめる覚悟がそこまであるんであれば、
うん、
まあ、そういったの交渉ですよね、
うん、
今の施設に対してでもですね、
はあ、
とにかく独立した時に資産となるのは、
うん、
やはり成功事例なので、
うん、
その成功事例を具体的に5つ作ってから独立されればいいと思います、
うん、なるほど。
そしてじゃあその5つをまず作りましょうっていう前提ですけども、まあそれがある程度できたと仮定しましょう、はい、そこから何をやっていくかっていう手順をまた申し上げておきますと、
はい、
まずはその他のコンサルティングをする、他の部署の、ごめんなさい、他の介護施設をコンサルティングする際に、
ええ、
彼のですねノウハウを一度全部棚卸ししないとダメです。
棚卸しですか、
はい、まあ、具体的なやり方申し上げると、
はい、
まあ、よくブレインストーミングなんて言いましてね、付箋でね、そういえば私は何をやってきたかっていうことを言っていただいて、あ、これをやってきた、これをやってきた、あ、人に対してはこういうアプローチをしてきた、それからじゃあ施設の仕組みをこういうふうにやってきたとかですね、まあ、とにかく思いつくまま貼り出します、ポストイット。とにかくそのアウトプットが大事。過去振り返っていて、 あの人に対してこういうことをやったな、それからこの時はこういうことをやったな、でも全部書き出す。そしてさらにはうまくいったこととうまくいかなかったことっていう視点でも分けるといいですよね。これをやったんだけどアイデア出て実際に取り組んだんだけどもあんまり成果が出なかった、でもこれは結構うまくいったなと。とにかくやってきたことを全部ですね細かくアウトプットするのが大事です。
なるほど、
そしてその次にこれをグルーピングします。
はい。
例えばこのなんていうかなアウトプット不戦士の塊はあれこれってよく考えてみるとこれやっぱ、例えばマネジメントについてだなとか、じゃあこれはじゃあサービスについてだなとか、まあいろんな項目が出てきますよね、
はい、
そこにまたタイトルをつけていくわけですよね、これ何をやってるかっていうと、まあ、私前も言ったように出版会議とかね、
はい、
もうお手伝いしてるって言いましたけども出版企画書を作るようなもんなんですよ。要するに自分のメソッドというか、
はい、
ハウトゥーを体系化するっていう作業、これがコンサルタントには非常に重要でありまして、これをされるといいと思うんですよね。
その加藤さんがさっきおっしゃった、
はい、
再現性、
はい、
他の人がやっても
そうです、
まあ、同じようにとはいかないかもわからないですけど、はい、少なくとも結果が出るよっていう状態にするためには、
はいはい、
今の棚卸しをして、
はい、
うまくいったことのこうグルーピングっていうことが非常に重要だということ
ですね、はい、ものすごく重要なんですね、
で、まあ、出版するしないに関わらずコンサルタントとして、まあ、ノウハウをまとめていく上ではその作業が、まあ、いわば必須の非常に肝になる
作業、はい、ですね、そうです、はい、これは、
はい、
コンサルタントっていうのは、まあ、コンサルティングというのは、
はい、
無形じゃないですか。
そうですね、形がないですね、はい、目に見えないですね、
だから売りにくいじゃないですか。
そうですね、
売るのが難しいんですよ、はい、でこれを形にしている作業になります。
なるほど、
つまり商品開発ですよね。それは自分がやってきた体験をそういうような形で、体系化して目次をつけて、例えばこれができたら、まあ、今出版っていう話で、出版すればいいのかっていう話に捉えられがちですけども、
はい、
違います。出版は一つの手段です、その体系化されたもののアウトプットは、例えばまずは出版がハードルが高かったとしても業界専門誌にこの内容で記事を執筆する、必ず業界専門誌っていうのがあります。
ありますね、まあ、介護業界もかなり今たくさん施設がありますから、
はい
はい、
ごめんなさい、出版以外にもですね、
はい、
そういったところで例えば連載をするとか、
なる
ほど、スポットでもいいから特集を書くだとか、介護業界で離職率 0% にするハウツーっていうのがですね、
それは読みたいですよね。
結構業界の方、編集者さんからしてみてもキャッチだと思いますし、
はい、
読者の皆さんにも役立つ記事だと思うん
です、ね、そうですね、
またそういった売り込みの方もまたあるんですけど、まあそういった方法もありますし、
はい、
それから同業界での方向けにですね、多分すでにやってらっしゃるサービスっていうか機関があると思いますけれども、
はい、
そういったところでのセミナーコンテンツにもなります。セミナーとしての骨格ですよね、
はい、
セミナーもありますね。それから当然じゃあいきなり独立するんではなくて、
はい、
ブログでもいいです。お金を高いお金をかけてね、
はい、
ホームページをまあ独立する前には本当は作ってほしいんですけども、
はい、
まあ、ブログでも最初いいと思うんですけども、そのブログで吐き出すコンテンツにもなりますよね。
まあ、確かに書く作業っていうのは非常にその、はい、まとめることにやっぱりつながりますよね。
はいはい、
自分でノウハウがあるつもりでも書こうと思ったら書けなかったっていうことはよくありますもんね、
はいはい、一番ハードルが低いものは同業界向けの方向けの、
はい、
なんかすでにセミナーをやってらっしゃる、
なるほど、介護業界
団体がおそらくあると思うので、
会社なり団体なり、はい、そこに売り込む
と、セミナー講師として売り込むっていう形が、
私はこういう実績があるんですけど、
はい、
セミナー講師させてもらえませんか、
はい、はい、あると思います。
そこに売り込むと、
はい、それが一番ハードルが低いんじゃないかなと思うので、そこでまずは自分のノウハウを他の業界にアウトプットしてみる、
はい、
で、それがそこでやっていただくことは、そのコンテンツが通用するかどうか、
うん、なるほど、
聞いてる方がそもそも集客できるか、
それとか反応が、
うん、そうです
ね、例えばセミナーの場合だったら、はい、そ集まりがどうなのかというのが一つですよね、はい、反応の、それから実際に参加した方の反応がどうだったか、は
い、そうですね、うん、でそこ の今の施設にもご迷惑をおかけしないような形でどうやってその活動をしていくかっていうのは、まあ、いろいろと知恵を使わないといけないかもしれませんけども、それをまずやっていって、やっぱり独立の準備をされた方がいいですよね。
なるほど、わかりました。それでは加藤さん、今日のお話をですね、もう一度最後に手順をまとめていただいて、ちょっと簡単にお伝えいただいてもいいですか。
はい、コンサルタントはですね、
はい、
自分がまず取り組みますね、現場で、
え、
それをやって成功を作る、
成功事例を作る、
はい、成功事例を作る、
はい、
まずそれが第一です、
はい、
その次にそれを体系化する、棚卸しして体系化する、
はい、
それを、それがその2です。その3がですね、必ずそれをアウトプットする、
はい、セミナー、
セミナー、例えば
執筆、
雑誌、
連載、
商業出版、
はい、
それから商業出版が難しいようであったら、まあ別に自費出版で、小冊子とかでも構わないんです、
はい、
まずそういった自分の成功事例を体系化してアウトプットする、そしてまた成功事例を作っていくっていう、このサイクルが絶対必要なんです、
うん、
これができるコンサルタントが僕は実力派コンサルタントだと思うので、
はい、
これをまずですね、起業する前に、
起業する前にですね、
準備しろと、
はい、
それで、徐々にそうやってその商品のですね、まあ、やっぱり質が高ければですね、
はい、
やっぱり自然とマーケティングも楽になっていくので、
うん、
あとは、露出をしていって、
はい、
具体的にはその人の多分何でしょう、生活費を稼ぐ採算分岐点みたいなのがあると思うんですね、うんうん、
はい、
例えば月額、まあ、30万なのか40万なのか分かる、それぐらいまで顧問料できれば捕まえてから独立すると、
なるほど、
いいですよね。
はい、
はい、
分かりました。ぜひ、頑張っていただきたいと思います。加藤さん、今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集アイズミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。